まあまあ本気。さて始まりましたね。初回なんですけどね、松村健一郎まあまあ本気、いよいよ始まりました。この番組は、まあ、私の経験と、いろんなことにチャレンジしてる人の、いろんな本気度を、語ってもらったり聞いたり、で、それを聞いた人が、聞いたことで、元気になったり、やる気になったりっていうのが伝わればいいなと思って、始めようと思いました。そういえば、こんばんはっていうの忘れましたね。こんばんはですね。こんばんは。改めまして、こんばんは。よろしくお願いします。そうでした。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、大東建設不動産株式会社提供で、夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。早速、間違えちゃいましたね。いろいろ段取りが慣れるまでね。ってことで、今日は、ゲストの方をお呼びしてます。夢の種放送局東京ラジオスタッフの楠本あゆみさんです。どうぞ。
はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
お願いします。
夢の種放送局東京スタジオスタッフの楠本です。はい、デビューおめでとうございます。
ありがとうございます。
なんかね、落ち着いた声で、ゆっくりお話しされてるので、間違えたんだか間なのかよくわからなかったんですけれど。
失礼しました。
間違えちゃってたんですね。
間違えましたね。多分。
はい。ではですね、ここからはですね、ちょっと私、楠本が番組のお手伝いをさせていただきますので、MC を引き取らせていただきまして、はい、この番組、まあまあ本気？
はい、
がどんな番組で、まあ、松村さんがどんな方なのか、これからねちょっと聞いていきたいと思います、
はい、
では松村さんどんな方なのか自己紹介をちょっと長めにお願いいたします。
ちょっと長めに、
はい、
ちょっと長めに、さてどれぐらい長くいますかね。まあ生まれ育ち、まあ、生まれたのはですね、実はおふくろの実家で生まれたので、育ったのは東京なんで、まあ、ほぼ生まれも育ちも東京なんですけど、
はい、
母はそういうことで、関西の、
うん、
日本三景の一つの天の橋立ってとこがあるんですけど、
はい、
そこで育ったので、
うん、
母実家に帰って戻って私産んだんで、うん、産んだとこだけそこなんですけど、
天の橋立て
産んだだけです、でも一応日本三景で生まれましたっていうと響きがいいんでね。
なるほどね、
使ってるんですけど、うん、でも別に関西で育ったわけじゃなくて、
うん、
生まれただけですけど、
はい、
で東京で育ちまして、
うんうん、
でまあ普通に育ちましたが、
はい、
高校卒業した後ちょっと、
うん、
当時バブルだったもんですからね。
ですね。
遊んじゃいましたね。
なので、
高校卒業した後もう一回高校行くぐらいちょっと遊んじゃいましてですね、
はい、
たっぷり浪人生活してから大学行きまして、
うん、
でそっから大学からまあ普通に過ごしましたけど、
うん、
でその時に出会った、
はい、
まあ、大学の時に始めた、
うん、
スポーツがありまして、
はい、
でそれがクリケットってスポーツなんですけど、
はい、うん、
日本では全くって言ってぐらい知られてないスポーツなんですが、
うん、
世界では実はサッカーについて競技人口が第2位と、
はい、
だから実は世界でめちゃめちゃやられてるスポーツなんですけど、でそのスポーツを、
うん、
大学の時から、まあ、誰もやってなかったんで僕らがスタートしてと、
うんうん、
言ったことの、そのクリケットに関わってきた、
はい、
この 約30年ぐらいの間に僕がどんなことやってきたかみたいな、うんうん、まだインターネットも携帯電話も何もない時代に、
うん、
どうやってスポーツ普及してきたかみたいな話をこの場でさせてもらえたらなという形でいるのと、
うんうん、
まあそれをまあずっと未だに、はい、関わり続けてというかその普及活動してて、うんうん、その後協会を作ったりとか、
はい、
もうここ20年25年ぐらいは、
うんうん、
20年ぐらいかな、ボランティアで全国あっちこっちのちびっことかイベントに、
うん、
教えに行ったりとか、
うん、
そんなことをやってきて、どっちが本業か分かんないですけど一応会社もやってます、
はい、
会社の方は親父が作った会社を、
はい、
親父が死んだ後私が継いで、
はい、
本当に社員が頑張って働いてくれてます。私いつも感謝してます、はい、そこは。
なるほど、じゃあ社長はクリケットに夢中になって会社は社員にお任せしていると。
そうですね、うん、大きな声で言えないんだけどね。
いや、いい会社じゃないですか、
うん、いや本当そうなんですよね、
うん、
だけどまあたまに、まあ、最近はさすがにコロナなんで、
はい、
行けてないですけど、
うん、
それこそたくさん最もたくさん行ってた頃は、
はい、
3日に1回ぐらい週、うん、週じゃない1年365日のうち100日以上、
うん、
どっかにボランティアで行ってたんで、
はい、
ほとんど会社にいないっていう、なんなら週5日のうち週5日いないみたいな、
うんうん、
たまに私が会社にいるとね社員が驚くんですよね、あ、うん、いるみたいなね。
でもその社長がねこう上でしっかりこう鎮座マシマシしてなくても会社がちゃんと会社として設立成立してるっていうことは、うん、すごくいい会社じゃないですか
って皆さんおっしゃいますけどね、うん、私何もしてないですね。まあ親父が作ってくれたレールがもうあったんでね、
うん、
まあそれに、まあ、乗っかったっていうところで、
うんうん、
まあ、世の中の2代目の中では楽させてもらった方だと思う、
うん、
無借金経営だったし、
うんうん、
そういう意味で言うと本当になんか肩書き何、うん、名義変更レベルで社長交代したぐらいな感覚で、
うん
いましたよね、
うん、でもそうはおっしゃいますけどほらよくね2代目ボンボンのバカ社長とかっていう話あるじゃないですか、うんうんうん、
合ってる結構合ってる。
いやいやでも潰れないで、ね、今ちゃんと会社が継続されているい
う
わけだから、
ね、
きっときちんとされてるんですよ。
いややっぱ社員がよくやってくれてる、
うん、
ただそれだけかなっていう、
うん、
私ついでも20、
うん、
何年か経つんですけど、
うん、
あそうそう、うちの会社ね今年65周年なんですよ。
そんなだって老舗の会社じゃないですか。会社3年やるの大変っていう話ですからね、
今はね、
うん、
そうなんですよ。
だからっていうことはきちんと会社のこともやってらっしゃるんですよ。
いやどうですかね、
うん、
まあ会社にいても、
うん
やってることはこのクリケット の、
うん、
ことやってるんですけど社員にバレないようにバレてますけどね、
うん、
こそこそやってますけど、まあはい、こそこそでもないからやってるんですけどね、
うんうんうん
まあ、社員はでも、はいまあ、ボランティア活動とか、
うんうん、
例えば去年も東京オリンピックパラリンピックでどちらもボランティアさせてもらったんですけど、
うんうん、
そういうボランティア活動するとかいう形を取ってるので、
うんうん、
社員は僕がそれこそ遊びほうけてるとか例えばゴルフ三昧してるとか、
うんうんうんうん、
そういうんじゃないので、
うんうん、
同じ日焼けしてるんでも、
はい
まあ、ボランティアでちびっこ相手にしてるとか、
うんうん、
地域のイベントに何か行ってるっていうことぐらいは分かってるので、
うんうんうん、
クリケットっていうスポーツのことまでは理解してなくても、
うんうん、
だからまあなんとなくどっかで応援してくれてるっていうのは感じてますけどね、
はいうんうん、でねそんなまあ会社をやられていてクリケットに夢中な松村さんがまあ、なぜこの夢の種を知ったのかそこを教えてもらっていいですか。
ですね、
うん、
いわゆるマイナーなスポーツって最近言い方しますけど、
うん、
要は日本で有名じゃないスポーツの、
うん、
をやってる人たち同士のこうコミュニティがこう、う
んはい
まあ、最近すごく広がってきてて、
うんうん、
でその中で、まあ、たまたま出会った人が、
うん、
それこそ Facebook だったかな、
はい、
で今度僕ラジオやりますと、
うん、
ラジオやんのと、
うん、
すげえなと、
うん
どの放送局などこどこみたいな、
うんうん、
いやここだったんですよ、
うんうん、
であこんなのあんだと思って、
うん、
興味持ったのがそこ最初、
うんうん
まあ、あとラジオそのものに興味があったっていう、
はい、
ラジオっていうそのメディアに興味があったのと、
うん、
そうやって自分でできちゃうんだっていうのを知った、
うんうん
まあ、これですよね。それでパクッと、うん、
パクッと
パクッといきましたね。
食いついちゃった。
食いついちゃった、
ね、実は私たち同級生ということが先ほど
ああ、ね、
収録前に分かったんですけれども、私たちの世代ってラジオ好きですよね。
好きですね。
深夜放送を聞いてた時代なので、
うん、 しかなかったし。
そうですね。夜中にテレビ放送がね、もうザーって砂嵐になるから、カラーバーとかね。
ないんです。
なので、ラジオをね、
う
ん、それこそオールナイトなんちゃらとか。
そうです、そうです。いろんなチャンネルの朝までやって
る、ね。なんちゃらとか。
そうです。
ね、そんなのを聞いて、楽しく、ね、ラジオを聞いていたので。
そうだ、あの頃、テレビに出なくてもラジオやってるタレントさんとか、ミュージシャンがいたので、ラジオは別世界でこう、若者にこう直接刺さる感じでしたよね。
そうでしたね。うん、あの、テレビでは絶対歌わないような、うん、それこそね、中島みゆきさんのオールナイトなんて聞いた日には、うん、あの素敵な歌を歌っているお姉さんがこんな人、みたいな、うん、なんかそんな。
ギャップがすごかったですもんね。
ギャップすごかったですよね。松山千春さんってこんなにベラン名なんだとか、
うん、なんか、まあ、あとお笑いでね、
うんうん、
まだ売れてない人が深夜ラジオで頑張ってて、うんうん、そこから売れてくみたいな、
はい、
今あの夜中のテレビが、
うん、
あのもうちょっといい時間帯のテレビ番組に変わるみたいなの、うんうん、ラジオもそうだったって感じですよね、
は
い、
そうですね、うん、なので私たちの世代は結構ラジオと聞くとこうワクワクしますよね、
しましたね、
うん、
そうですね、あとあの海外のね、
うんうん、
今なくなっちゃったんか F なんとかみたいな、
うんうんうん、
あの洋楽ばっかし流してるラジオとかね、はいはい、あんなのもありましたから ね、 あれあんなんでないと洋楽とか当時は情報がなかったですからね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、なるほどなるほど、それで、まあ夢の種と出会って、で、まあ、夢の種大学というところに行かれて、こう今日の、ね、デビューを迎えるのにいろいろお勉強をしてきたかと思うんですが、はいはいはい、まあお勉強をしてきてこのラジオ番組を持つことになって今どんなお気持ちですか？
いや私ちゃんと勉強してる側に入ってないと思うんですけどあの一応ちゃんと参加しましたが、
うんうん、
ただその参加しなきゃならないステージ、うんうん、お勉強がまず面白いなと思って、
うんうん、
あなるほどなと、
うんうん、
ただ喋りたいんだっていう意欲だけあったところで、
うんうん、
やっぱりちゃんと勉強したり、
うん、
理屈を理解しないといけないんだなっていう、うんうん、そのステップはね、
うん、
私からするとすごく新鮮でしたね、
うんうんうん、
なかなかもう会社の代表してて、
うんうん、
まあ、スポーツでも、まあ
うん、
あの上の立場にいて、
うん、
改めて人から違うことを教わるってなかなか減ってきてるので、
うんうん、
いやなんかすごく新鮮でしたよね、
うん、
ただねちゃんと聞いてたかと言われるとですけど一応頑張って聞いてましたけどね。
なるほどね、で、まあ、今日こうやって番組を始めたわけなんですけれども、どんな内容の番組にしていくっていうのは決まってますか？
いやもしね一言で言うならば、
うんうん、
I love 俺かな。
あ、なるほど、
うん、私も自分がやってきたことを、
うんうん、
誰かの役に立ったり誰かの勇気につながればいいと思って喋るし、
うん、
私のようになんか、うん、マイナーだ弱小だ、うん、少人数だ、
うん、
なんだいろいろ、
うん、
ちっちゃい立場で大きいのに向かってるような人で頑張ってる人がいたら、
うん、
どんどんなんかアイラブ俺で喋ってくれればいいかなって思いますね。
なるほどね、うん、ということはこの番組はご自身で お話をされる回もあればゲストさんをお呼びする回もある感じですか？
思ってます。それは、うんうんうん、例えば私がやってきたことも喋る回もあれば、
うんうん、
それから私のやってるスポーツクリケットっていうスポーツで日本代表頑張ってやってるとか、
うん、
海外挑戦してるとかいうのを、
うん、
いう若造を呼んでもいいし、
はい、
それから違うスポーツでも、
はい、
違うジャンルでも、
うん、
なんかとにかく頑張っていろいろこうトライしてる、
うん、
のに、人に来てもらってっていうのを考えてますね。
うちね父がちょっとソフトボール関係者なんですよ。てか全然関係者ではないんですけど、関係ソフトボールのお偉い方たちと仲が良くて、うん、まあ、何回か前のオリンピックまでソフトボールも弱小だったので、はいはい、ねえ、なんかすごく気持ちが分かります。
ソフトボール、ちなみにソフトボール出身者クリケット来るとめちゃくちゃ上手よ。
あ、そう、
うん、クリケット日本代表になってる子たち、うんうん、まあ、クリケット小さい頃からやってる子って日本には皆無なんで、
はい、
まあ、何かのスポーツやってた子っていう子が来るんですけど、
うんうん、はい、
まあ、当然野球、
うんうん、
あ、クリケットで野球の元になったと言われてるので、
うんうんうんうん、
まあ、野球、
うん、
やっぱソフトボール、
うん、
この2つダントツこっちの世界来ると、うん、もうすぐ日本代表になれちゃうかもしれないってぐらい合ってますよこのスポーツに。
クリケットってイギリスですか？
そうですね、イギリス発祥と言われてて、
うん、
いわゆる昔イギリスが大英帝国、
うんうん、
植民地いっぱい持ってた、
うん、
その日の沈まない国って言われた頃に広めたので、
うんうん、
いわゆる旧英連邦系の国でみんなやられてるので、
うんうん、
なので世界でやってる国が多いんですよね、
うんうん、そうやってる人が多いっていうのと名前は分かってるんですけど全く何をどうやってるのかは分からないっていう人きっと多いような気がする、うん、
多いですよね、
うん、
よく間違われるのがまずラクロスってスポーツ、
はいはい、網持ってるやつね、
うん、あ知ってます網持ってるんですねってこれ一番言われるのね、
うんうんうん
まあ、これダントツ、
はい、
次言われるのが馬乗ってんのって言われるのね
あれは
ポロです、
うん、
そんなねあの馬なんて持てませんって話で、
うんうんうん
あとね一回間違えたらあ楽器やってんですかって言われてそれクラリネットなんですよとかねまあまあ当たらないんですよね、うん、あ知ってるって結構言うんですけど
あのなんかこうスティック持ってパック打つ
それホッケー
あれはホッケーそっか、ね、あれはホッケーか
羽子板のでっかいのみたいなバットです、
はい、あはいはい
持ってやるんです
あ、
まあ、そんなルールの話もおいおいしていこうと思ってますけど、うん、まそれこそまあまあ間違えますんで、
うんうんうん、
あのあ知ってるあの海外に赴任されてた方、うん、海外で暮らしてた方は、うんうん、なんかテレビでずっとやってたわとかやってたねって言われるんですけど、うんうん、それ合ってる、うん、
なるほど
ただルール知ってるかとか、
うんうん、
まあその辺まで突っ込むとまるで、うん、だまず私としてはクリケット知ってるって聞いたら知らないっていう人を減らしたい、
うんうん、
で知ってるって人にはじゃあ今度やったことあるっていうので、うん、それはないっていう人を今度体験会に呼んで、
うん、
体験させたいっていうのがあるので、うんうんまあ、このラジオを通じてそういうこともできたらいいなと思ってますね
なるほどね夢の種の中でもねスポーツを紹介する番組っていくつかあったりするので、うん、そういうところとこうコラボの、ねね、番組ができたらとっても面白いですよね、
そうですねうん、本物の道具はかなりハードなんですけど、
うんうん、
その簡易版の要するにおもちゃみたいな道具があるので、
は
い
うん、
それ使って体験会を定期的に私もやってるので、
うん、
要するにゴムボールでプラスチックのバットでやるおもちゃみたいなのがあるので、
うんうんうん
それだと本当に今日初めて来た人でも、もうそれこそお子さんからお年寄りまで一緒にやれるので、
うんうん、
そういう体験会も、
うん、
まああんまり暑いんで7月8月やらないですけど、
はい、
また9月からやるので、
うん
そういう時にまた参加してもらえればなって思いますけどね。
なるほどね。実はですね、楠本家はあのオリンピックに出たり甲子園に出たりしてるのが親族におりまして、なんですがね、私の一人息子全然運動神経がないんです、
ええ、
運動神経がない子でもできますか？
できる、できるっていうかむしろ歓迎、僕があそこ静岡だったかな、
うん、
で、何年間かな洗濯の体育の授業を担当したことあるんですけど、
うんうんうんうん、
でその洗濯の体育の授業なんですね、
うんうん、
で洗濯されなきゃなんないんですよ、
うんうんうんうん、
で大体野球サッカーから順に洗濯されてっちゃうんですよ、
うんうんうんはい
で枠待ちわけですよ、
うんうんうん、
そうすると運動得意じゃない子は野球サッカー選ばないんですよ、
うんうんうん、
ヒーローになれないし、
うん
まあ、そこ入ったって邪魔なもんになっちゃうなみたいな、でクリケットってあるとなんだかよくわかんないからってみんな選んでくるんですよ、
うんうんうんうん、
結果私のその選択の体育の授業はパソコン部とかね、
うんうん、
読み聞かせしてる子とかねそういう子ばっかり集まっちゃって、
うんうんうん、
まるで運動が得意じゃない子が来て、
はい、
けどは、まあ、半年サイクルなんですけど、
うん、
半年もやってればね、
うん
もうボールもキャッチできるし打てるし、まあ、要するにゲームが楽しくできるようまではなります、うんうん、なので、
うんうん、
全然何歳から始めても運動は楽しくできますから。
じゃあ逆にそのマイナーゆえに、それがきっかけでハマっていく子どもたちっていっぱいいるんですかね。
それこそ野球なんか、
うん
まあ、日本めっちゃ強いですけど、
うん、
その代わり選ばれない子も多いですよね、
うんうんうん
まあ、サッカーも最近だとそうだと思うけど、うんうん、要するに一軍に入れない、
うんうんうん、
でそういう子たちじゃあ能力ないか運動神経ないかってそんなことはなくて、
うんうん、
たっぷりあるんですけど、
うん、
たまたまめっちゃすごいやつがもうちょっといたっていうだけでね。だその子たちとかクリケット来たら多分即ヒーロー、
あー、
うん、だから他のスポーツ、うん、そのスポーツで諦めないことも重要ですけど、
うんうん、
でも2つ3つ2足のわらじ3足のわらじ履いてもいいと思うので、
うんうん、
そういう子もたまには違うスポーツやってみて、うんうん、もしかしたらそっちで行けたらそっちもいいかもしれないっていう選択肢の1個に入れてもらえたらいいなと思いますよね。
なるほどね。今その日本ではどのくらいの人口の方がクリケットに触れてらっしゃるんですか？
ね、なかなかカウントの仕方難しいとこありますけど、
うんうん、
日本ってね在日外国人がいっぱいいるんですね、
はい、
でいわゆる旧英連邦系の国出身の方で日本で働いていらっしゃる方は皆さんクリケット好きなんですよ、
うんうん、
特に南アジア系の人たちは、うんうんまあ、カレー屋さんで働いてたりとかね、
はいはい、
ああいう人たちってめちゃくちゃ好きなんですよ。
へ、
まあ、本当に多分サンドの飯より好きっていうぐらい好き、
うん、
なので、
うんうん、
日本に来てもやれるんだったらやりたいっていうその草クリケットチームがいっぱいあるんですね、
はい、
なので実は関東で例えば大会50チーム出てるんですけど、
うんうん
そのうち48チームぐらいはオール外人チーム。いうぐらい在日外国人がいっぱい日本のクリケットを盛り上げてくれてるんですね、
うんうんうん、
だから純粋な日本人だけのチームってなるとそんなに多くないんですが、うんうん、一応日本でクリケットやってるっていう競技人口だけで言ったら多分5000人ぐらいいると思うんですよ。
でもそんなにはいるんだ、うん、
ただ、
うん、
ほとんどが在日外国人のコミュニティの場、
うんうん、
でも僕らも彼らと毎週のように国際交流してるので、うんうん、だから他のスポーツでなかなか国際交流ってそう簡単にできないけど、
うんうん、
我々のスポーツは毎週末国際交流してますから、
うんうんうんうん、
なんせ対戦相手みんな違う国の人なんで、
うんうん、
なかなかそこで、まあ、食文化だ、うんうん、言葉の文化だっていうのをスポーツ介して交流してるから、うんうん、我々国際交流めっちゃ簡単にやれてますよね。
なるほどね、うん、で今そのクリケットの大会とかっていうのはその年に何回とか決まってあったりするんですか？
シーズン的に言うと日本の野球と一緒で、うんうん、春から秋までですね、うんうんうん、をやってて、
うん
まあ、今年に限っては、国際大会も、まあ、コロナが終わってきたので復活してきて、
うんうん、
今年はね、うん、秋に9月10月ぐらいに女子、うんうん、日本女子も代表あるんですけど、はい、女子代表と男子代表の国際大会の予選が、
うん、
あの日本で開催されますね。
あのワールドカップみたいな感じのものがあるんですか？はい、
あります。男女とあのちっちゃい世代もアンダーナインティーもワールドカップありますんで、4年に1回
ちゃんとあるんですね。
で、あの日本は、うんまあ、それに向かって練習してますけど、うん、まあやっぱりね、
うん、
そう甘くないです、
うんうんうん、
やっぱり強豪国って世界にいっぱいいますからね、
うんうん、
だからそう簡単な話じゃないですけど日本代表を作って、うん、やっぱりその世界に向けてあのチャレンジはしてます。それ以外に、うん、日本にでは大学生とか、うん、あとまあ社会人がさっき言った在日外国人の人たちの、まあ、国内リーグもあります。で女性もありますし、
うん、
あとまあ下の、まあ、中高生世代もありますし、
うん、
ただ全国北海道から沖縄まで全部あるかってなくて、
うん
まあ、関東に集中してるのと関西に集中してるってなりますけどね、
うんうんうん、というとこういう話を毎週ラジオでしていただけたり、うん、例えばじゃあ今日はこのルールを徹底的に深掘りしますみたいなこともこの番組ではできるっていうことですか？
うん、やりますね。まあ、イギリスのスポーツっていう話出ましたけど、
うん
まあ、いわゆるイギリスから、まあ、あのさっき南アジアって言いましたけど、うん、インドとかね、
うん、
結構やっぱり、まあ、有名になったからその聞いたことある国、はい、だから、うん、それどの国どんな国ってみたいな国まで、うんうん、なんせ昔の英連邦系の国120カ国ぐらいでクリケットやられてるので、
うんうん、
まあいろんな国がやってるんですよ、
はい、
で僕もクリケットを介してそんな国あったのっていう、
うんうん
まあ、言っちゃなんだけどちっちゃい島とか、
うん
まあ、そういう国も知ったのでそういう国の文化とかも、うんはいまあ、話せていけたらなっていうのは思いますよね、
うん、じゃあ、 まあ、スポーツの話やその松村さんが経験したお話も聞ける上に例えばこの国際交流さっきおっしゃってた言葉だったり、うん、食文化だったりなんていうのもこの番組で聞けちゃったりするわけですね。
そうですね。多分絶対脱線するだろうから、
うん、
多分出ますよねそういう話もね。おそらく、
うんうん、であのタイトルがねまあまあ本気じゃないですか、ええうん、ものすごい本気じゃなくてまあまあなのはなぜなんだろうっていうのがとても
まあそれが緩い方が多分続くんですよ。しっかり本気とかねマジ本気とかね、
うん、
重いじゃないですか。
あ、はい、
で私もやっぱり本業あったし、
うん
まあ、本気は間違いなく本気だったけど、
うん、
でも仕事もあったし家族もいるしとかね、
うん、
いうので、まあ、100% 全力投球、まあ、してたつもりだけど、
うん、
やっぱバランスは重要でね、
うんうん、
だからそういうのバランス取るとまあまあ本気ぐらいがいいんじゃないのってちょっと思ってたり、まあ、長く続けるためには、
うんうん、
と思うので、うん、こんなタイトルしてみましたけどね。
実はですねちょっと前の木の方に本日もまあ良かったかなっていう番組をやってる男性のパーソナリティさんがいるんですよ東京スタジオに、ええ、だからまあがまた続いたよと思って、
なるほど、
なんだろう今まあまあとかまあとかがちょっと流行りなのかななんて私思ってたんですけど、うん、なんかそういうこうちょっとラフに聞いたりラフにやっていけるっていう部分がそのまあまあに出てるってことですかね。
そうですね、うんうん、まあなんていうかな本気ってか、まあ、ガチはガチなんだけどね、
うんうん、
出ないと結果出ないし、
うん、
まあちゃんと信用もされないし認めてもらえないしってだけどやっぱ気持ちの部分で、
うん
やっぱりある程度こうコップに余力があるっていうかねコップに水満タンじゃきついんでね、
うんう
ん、コップにちょっと水が余裕あるぐらいなでも本気っていうねぐらいでないとやっぱりいろいろ心の面も体力の面も、
うん、
お金の面も続かないかなみたいなね、
うんうん
う
ん
う
ん、
いう程度でいいんじゃないかって思ってますけどね、
うんうんうん、じゃあ聞いていただきたいのはこう心に余裕を持ってほしいような方たちがいっぱい聞いてくれたらいいかなって感じですかね。
そうですね、まあうん、とにかく本気は本気なんで、
うんうん
本気で取り組んでる人、
うん、
本気でなりたいと思ってるとかね、うん、本気で行きたいと思ってるとかね、
うん
うん、いう人はぜひちょっと一言その本気は喋ってもらいたいなと思うし、
うんうん、
ただそれでなんか例えば病んじゃうとか、うんうん、ポキッと折れちゃうとかっていうぐらいにならないように、
うん、
それこそこういう番組なり人との付き合いコミュニティを、
うんうん、
それこそ縁をね使っていったらどうかなって思いますよね、
うん、じゃあ今、まあ、この番組を始めた松村さんが聞いているリスナーさんにメッセージをお伝えするとしたらどんな感じですか？
まあ、やる気と元気本気この辺が、まあ、キーワードで、まあ、ちょっと悩んでたり、まあ、ちょっとどうしようかなとかもうあんま結果出ないしなとかこれちょっと下向きになってる人はもう一回グッとこうギア上げるみたいなところにつながればいいかなと、まあ無理しないでっていう程度ですけどね、はい、いうのでまあなんかコミュニティが広がっていけばいいかなと思ってますね。
はい、ではこの番組何曜日の何時からか教えてください。
日曜日の夜10時30分のえのってかですね、
はい、
はい、
東日本
第1、はい、
第1チャンネル、
はい
はい、夢の種放送局東日本第一チャンネルの日曜夜10時半
そうです、うん、ほとんどの人が仕事、学校、うんうん、月曜日から始まるでしょうからね、
うんうんうん、
その始まる前の、
うん
まあ、寝る直前ぐらいに、
うんうんうん
まあ、聞いてもらって、
うん
まあ、また明日から1週間頑張るぞみたいな時間に、
はい
まあ、寝ちゃってもいいけどね、
うんうん
まあ、寝てなかったらぜひ聞いてほしいなっていうところですね、
うんうんうんうん、なるほどですね。あ、じゃあそのまあ明日から頑張るぞっていう前にちょっとまあまあ本気出そっかなみたいな気持ちで聞いていただけたらっていうことですよね、はい、はい、なんかね楽しそうだし、なんか今日楠本もちょっと全然ねクリケットが分かってなかったので
い
っぱいいろいろ質問をさせていただいてしまって、なんかラジオの話全然してないよねと思いながらでもなんかきっとねこの今日聞いてくださった方はこう松村さんがクリケットにねどういう熱い思いを持ってるかっていうのはすごく伝わったのかななんてちょっと思ってるんですが、もう一度番組言いましょう。夢の種放送局東日本第一チャンネル日曜日の夜、20時30分
20時30分、はい、夜10時30分
10時30分、はい、ごめんなさい22時30分ね、
はい、
から、まあまあ本気、
うん、
ということで、まあ、スポーツの話だったり、うん、松村さんの人生経験だったりということが聞けて、はい、まあ、熱くなりすぎずに本気でやっていけるっていう感じの番組になるということで、よろしいでしょうか。
はい、はい、大丈夫です。
はい、それではエンディングに行かせていただきます。はい、エンディングですがどうですか、30分お話ししてみて。
そうですね、クリケット以外の話をこんなに自分でするとは今日思ってなかったんで、まあたまにやったらいいんでしょうけど、まあまた今後はクリケットとかまあその他いろいろ挑戦してる話にまたなっていけばいいなと思います。
はい、それではですね、せっかくのデビュー、ね、今日はデビューの日なのでこの番組の最後はご自身で締めていただきたいと思いますので、MC を楠本から松村さんの方にお返ししたいと思います。ではお願いします。
はい、楠本さんが言ってくれたからちゃんと喋れました。第1回目ありがとうございます。まあ次回以降っていうか2回目以降も好き勝手に喋っていこうと思ってますんで、まあ時間が許す限りお付き合いいただければと思います。とあといろんなことに挑戦している方、ぜひ俺の挑戦の話を聞いてくれよっていう売り込みをぜひぜひ待ってますから、なんせいいんです、アイラブ俺で。だからそんな気持ち持ってる人ぜひ喋りに来てください。待ってます。もうちょっと時間のということで、日曜の夜寝る前に私のラジオぜひ聞いてもらえればいいかなと思います。よろしくお願いします。
開いて夢の星 胸に灯した時、冒険は始まってる。燃え上がる憧れ抱いて、一緒に行こうよ。遊び心